天野っちと一緒に投資について考えよう。投資って楽しいね。投資家代表天野博之 with スパローズ大和和孝 vs アナリスト代表田代正幸。マーケットプレス出演は趣味なの？副業なの？それとも友情出演なの？リスナーから指摘されちゃったよスペシャル。さてご紹介いたしましょう。1ヶ月ぶりの登場キャインの天野博之さんです。
天野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。スパローズの大和和孝さんです。
大和です。お願いします。
よろしくお願いいたします。この副題はどういうことなのかということ で、うん、
ですか。冒頭行きましょうね、う
ん、
は
い、ラジオネーム株は自己責任でさんからいただきました。
素晴らしいラジオ
ネームです。その通りです。格言ですよ。
まさに
いつも天野さん出演時楽しみにしています、はい、特にスパローズ大和さんが加わってからはさらにパワーアップした感じがしています。ところで大和さん、浅い企画のプロフィールにマーケットプレスのことが記載されていませんが、出演は趣味なんですか、副業ですか、それとも友情出演なんですか。だから事務所からのギャラ請求がないんだと思いますよ。ともかく今日も田代さんの応援も期待しています、
はい、
応援も期待しています。
そうだよ、どういうことなの。
会社が僕のことを趣味で所属させてるんじゃないかなって。
そこ
が趣味だ。いやいや、
タレントとして所属じゃなくて趣味の何。
浅い企画で、あとネット部門が弱いのかもしれないですよね。
そんなことないよ。社長の息子さんはすごい、もう1位早くからパソコンがすごいんだから。
そうですよね。じゃあちょっとうっかりってい
うところで
しょうかね。
言っときます。
お願いします。
お前逆にどんな肩書きが載ってんだよ。いや、これが載ってなくて。
あんま更新してくれないですよ。事務所にお金を落とすタレントじゃないと
アップデートしてくれない。
更新してくれないんで、なかなか
言っときます。
宮
原さんとお前はあんまり更新されてないな。確かに
人によって今ミヤゾンの更新が忙しい。
ミヤゾンの更新が今一番すごいからな、ね、毎日毎日。
マネージャーさんよろしくお願いします。さて、そういう天野さんもですね、あれ浅井企画さんのプロフィール載ってないみたいなんですけど。
ちょっと待って、浅井企画のプロフィールに俺載ってない。
載ってないみたいなんですけど、まあ、
確かに
な、
個人の事務所が結構でかくなりつつある。いや、そんなことないですよ。いや、おかしいでしょ。なんで載ってないの。キャインで載ってるじゃん。え、
マーケットプレス
のことが載ってない。いや、もう俺の中では僕の名前イコールマーケットプレスだと思ってますから、
うん、ありがとうございます。
だから載せる必要ないと思ってますよ。
うっかり天野さんも友情出演なのかと思っちゃいました。
マーケット天野って呼ばれてますから。
そうですよね。マネージャーさんよろしくお願いします。
ちゃんと載せときましょう。
さて、このコーナーでは投資家代表キャイン天野博之スパローズ大和和孝 vs アナリスト代表田代正幸ということで、毎回お三方に投資家対アナリストの代表として激論を繰り広げていただきます、はいはい、リスナーの皆さんにはいつものようにですね、コーナーの最後に今回はこっちのチームのコメントが役に立ちましたよと思う方に投票してもらいますので、ぜひ参加してください。前回は投資家代表チームが 59.6% で田代さん 40% ということで、投資家チームの勝ちだったんですよね。
接戦、和島さんが友情出演で出られた時がボトムで
29%
そこねだと。そこから前回だいぶ盛り返して、自分の中ではなんかすごい勝った気でいたら、山本さんに負けは負けです。
諦めてくださいと。い
その通りなんですね。
はい、それでは早速お二人にマーケットの話を伺っていきたいと思いますが、はい、日経平均ですね、昨日 23,382 円を突破して、これはバブル後の、下げの半値戻しをしたんですよね。
すごいですね。
でも結局バブルの話がずっと出ますよ ね、
バブルをもう中心に、あの頃から数えてみたいな感じね。
あの時の日経平均で 38,915 円が高値なんですけども、で96年の戻り高値、この間抜いたのが 22,666 円、はい、これ両方ともある程度共通してるのって、あの、はい、当時の日経平均の PR50 倍なんですよ。大体50倍から60倍、15倍ぐらいです。だから当時が、
うん、いかに
おかしかったか、指数として、うん、はい、で結局その時バブルはバブルで、ああいったもうまさにバブルの猛烈な動きありました。先物取引とかの最低取引とかいろいろありました、うん、で96年の時は政府による株価の PKO があったんですよ、うん、もうひたすら買い支え買い支え、
株価維持ですね、
はいはい、でさらにこの底を支えしてたと。
政府が猛烈に買ってしまったので PR がよくわからない、企業の収益とは全然関係のない数字の PR50 倍まで日経平均買われた、うん、はい、で今日経平均 23,000 円ぐらいですけども、うん、PR 所詮まだ 15,6 倍ですから、当時の PR50 倍に合わせたら今日経平均7万円ぐらいですよ、うん、
え、これまたそうやって下支えするような動きになっていくこともあるわけですか？
いや、おそらくないでしょ
う、ね、ないんで、やっぱりそのバブルをもう一回みたいなことはしないわけですよね、
日銀が今 ETF を買ってるっていうのはありますけど、うん、あれ ETF を買いたくて買ってるわけじゃなくて消費者物価指数を上げたいためにそういった形をやってるだけであって、いずれ出口論とか出てくると思いますが、うん、政府がなんか一生懸命株を買い支えするっていうのとは今違うな、
違うと。
やっぱり企業収益
ということは、じゃあ、まあ、再びバブルみたいなことは起こりにくい状況
では 今のところはないですね。
逆を言えば、じゃあ本気の2万2000円ってことですか？
そういうことです。ですから、
96
年だとか、はい、あのバブルの時というのは、あれは異常値って考えた方が。異常の
3万8000円が。
でも、まあ、でも指数としてつけちゃってますからね、そこをどうしてもベンチマークにはなっちゃ
います。本当に企業の業績が本気でいいわけですもんね、本気でいいですよね。
しかも一回落ちたものがもう一回上がるって、うん、分かんないですけど、うん、有吉さんが売れたみたいな
感じで有吉株
一回落ちたものから二度上がってくるものって相当強いと思うんですよ、うん、
バブルがあって
バブルがあってそれで
崩壊して
落ちてで株価って敏感じゃないですか、はい、それなのに徐々に長い年月かけて上がって戻ってきたってこれ本当の強さじゃないかなとか、
有吉さんに例えられちゃいました
。分かりやすい
でも分かりやすいわ、
うん、それに景気もイザナギ景気を超えて戦後2番目の長さとなったということになりました、ね。まあ、
この辺は実感ないですけどね、もちろんその成長率だとか当時と比べたら全然違いますけども、
さてラジオネーム夢飾りさんからのコメントをご紹介しますね。天野さんの話は気分をほっとリラックスさせてもらえます、は
いはい、あ、そうですか、ありがとうございます
癒しの天野さんところで株価上昇に乗れましたか、ね、お二方はっていうことなんですが、火曜日のレギュラー投資って楽しいねで、うん、2週間に一遍出てらっしゃる国策投資家の杉村太蔵さんは内閣支持率投資法、これ内閣支持率が上がると株価も上昇するというルールなんですが、難しいことをいろいろ見なくても良いメリットヒットがあると思います、うん、
内閣の支持率だけ見とけばいい、
見とけばいいっていうね、うんうん、で企業業績が良くても内閣の政策で株価全体が落ちることもありますから、うん、そこを重点的に見れば経済をあまり見る時間がなくても利益につながると思いますが、うん、さて天野さんと大和さんの投資法は何でしょうか。私は何らかの関係で株価が下がって安くなったところで買うのが好きなんですけれども、うん、巷では高くなったら強気なので誘惑されていますとおっしゃっています。
そうね、その誘惑もあるわな。
そうですね、
でもなんかね、あんまり数字に踊らされる、まあのもそうですけど、やっぱ自分の肌感みたいなのがね、はい、外出てね、かん、あの僕は大体自分の知ってる企業しか行かないですから、はい、買うのは。だから、うん、その何お店であるとかその雰囲気がなんかガラッと変わってやっぱいいなとか、自分の肌感が一番大事かもしれないですね。
ムードを肌で感じる、
はいはいはいはい、あれこの店の雰囲気良くなってんな、もしかしたら売り上げ上がってんのかなとか、うんうん、あとはそういう何雑誌とかでその僕のその好きな企業が、あ、新しいこんな開発し始めたとか、うん、なんか勢いついてきたなと、こういうちょっと無駄なところに金を使い始めてる、あ、これはちょっと余裕があんのかなとか、もうそういうのをやっぱり、はい、信じて、
それでムードで感じられてその後データを見られたりということなんですね。あの山本さんは前回、はい、あのその都度、まあ、ルールを変えていくということで、自分にのフィーリングに合ってない時は買わないっておっしゃってました。
あの時動いてなかったからね、
そうですね、
値が、はい、ちょっと動き始めてじゃん今。
そうですね、
2万2000円。
いかがですかその後ルール、
まあ、最近思うのが、やっぱり会社といえども人がやってるんで、はい、やっぱ僕その芸能界理論と最近照らし合わせること本当多いんですよ、うん、
芸能界理論、
はいはい、なんか東証一部が芸能界の席なような気がするんですよね、うん、でそこのなんか新興的な株は、うん、あのまだこれブレイクするかどうかみたいな、ブレイクしたけど芸能界に残れるかどうかはまた違うじゃないですか、うん、だから一瞬その新しい株が
ブルゾンとかミヤゾンってこと？
そうですね、その辺が、
ま、具体的
に、いや、もっと一発屋っぽい人い
るじゃない、もっと一発屋
一発屋が全国に知れる時にちょっと結構上がるじゃないですか、うん、それでずっと長く入れるのがもう芸能人として入れると思うんですよね、うん、だから分かんないですけど、さっきの有吉さん理論で言えばソニーみたいなのって相当強いと思うんですよ。
復活した
復活したとか、
はいはいはい、そこを見て
る、ね、であんまり知らなかった企業が今年結構上がったなとかあるじゃないですか、うん、そういうのって一発屋なんですよねまだ、うん、だからあのそろそろもうブレイクしたんだから一回売って残るかどうかはまた確率減るんじゃないかなみたいな見方で見るっていうか、うんうん、この芸能人続くなって俺分かると思うんですよね多分、あ、この人が多分 山田孝之さんは大丈夫なんじゃないかなみたいな、
ずっとね何十年もいらっしゃいますもんね。
そう
だ、
企業も多分それで、だから天野さんの俺肌感っていうのと一緒というか、
あ、まあ同じだけど、はい、その芸能界と近い、
さらに、ね、やっぱ、うん、キャインさんは分かんないですけど、うん、ウドさんという特許をエンジニアの天野さんがあるから、もうこれ独占企業なんですよやっぱ。だからそれは使われるなって思うんですよやっぱ、うん、僕らは特許持ってないから、申請は長いからしたんですけど、
まだまだまだ、
そうですね、僕キャンプ芸人の申請出してみたり、売れない自虐とか出したけど、これ全国区にはならなかったらお金にはなってないんですよね。
あ、そうか、
なんかなんかそういうなんか違うのにすり替えたら今こういう状態、
こういう面白い特許をいっぱい出してるやつちょっと
強いですよね。やっぱ武井壮さんとか運動番組やろうかなって思ったらそれ呼ばれるじゃないですか、
逆順応で。
だから企業もやっぱ分かりやすい仕事やってるとこが、はい、なんか明確に言えるとこっていうか、なんかごちょごちょ説明してるときの人って弱いじゃないです
か。グルメといえばこの人っていうふうな分かりやすさがいると、
決めがあれば、
決めは一個重要だと思います。
シェアトップってことですね。
そういうことですね。
そうそうですね、やっぱそれ、それぞれの山の頂上、
であと社長の言葉も明確になると思うんですよ今これ目指してますってはっきり言い切れるし、ね、ちょっと迷いがあったらこれもやってこれもやってみたいなごまかしって多分分かると思うから、なんかそういうの取り除くために他のジャンルでちょっと合わせてみるみたいな。
なるほど。田代さんもその会見、記者会見の時に企業経営者の方のそういう話し方とか、そのビジョンはどういうふうにご覧になってるんですか。
いや、 やっぱりその記者会見とかだと、あの名物、例えばファストリーの柳井さんであったり、デンさんの永森さんであったりも、あ、この人が今日記者会見あるって言ったらやっぱり見たくなりますよね。またなんかすごいこと言うんじゃないかとか、
何か言ってくれるんじゃないかと期待があったりね。
なら、ああいったやっぱ記者会見に人が殺到する企業っていうのはやっぱ IR だとか、その辺がすごい卓越してる部分がありますので、ただそれってでもリスクでもありますからね。
まあね、
例えばよく言われるのが電産の長森さんリスク、まあファーストリー柳井さんもそうですし、ああいったやっぱカリスマ的な人がいなくなるタイミングの企業っていうのがやっぱり世代交代が
大きいでしょうね。やばいですよね。
うまくやらないと難しい。ソフトバンクの孫さんなんてもう最たるものでしょうね。
そういった意味では継承する時もね、見とかないといけないと思いますが、今やはり感じる肌感覚大事ってお二方おっしゃってますけども、昨日のようにさすがにあの乱高下する相場に対する時、あのご自分なりの向き合い方、乱高下の時の向き合い方ってありますでしょうかね。
だからその時に僕はこの間あの桐谷さんと、あの株主優待の桐谷さんと、フライデーって、はい、フライデーかな、フラッシュかな、どっちだったの、あの雑誌で対談させてもらって、でね、あの株主優待の桐谷さんは一切乱高下気にしてなかったですよね。
そうなんです
よ。だからやっぱり優待 で、うん、で優待株がやっぱり、根強いと強いと、いくら全体で下がってもやっぱ必ず戻ってくるから、もうその一喜一憂はしないと、だからそういうことで一喜一憂したくない人はある程度安定した株主優待の株を買うのも一つ手だなと思いましたね。桐谷さん全然迷ってなかったです、
あの週刊フラッシュ私もあの見させていただきましたけれども、その桐谷さん、 ある程度10万20万貯まったら優先株、あ、優待株買うべきですみたいなこともね、おっしゃってたっていう。
でももうそれで生活待てる。だから俺いつもその優待株、この財布みたいなのパンパンで、その財布すら優待でもらってます
って
リュックとか自転車とか全部で、全部僕の生活全部これなんだっつって、財布以外のそっちのメインの優待のでその期限が切れる順番で並んでんですよ、
クオカードとか
で、ね、僕はそれ自分の人生歩んでる感じしないんじゃないかと思ったんだけど、はい、桐谷さんとずっと喋ってたらね、俺より充実してんのかなって思うぐらい、なんか楽しそうなの、
使うことにも喜びになってるから、
あるからやっぱ趣味と実はそういうことだ、前向きなの、なんかその人に振り回されてる感じになっちゃうんじゃないかと思ったら、なんかねそれもそれでまた人生だなと思って、だからその乱高下とは無縁のところで、あの自分が位置するっていうのは一つ手かも分かんないですけどね。
あの桃太郎電鉄やったことあります？
桃太郎
電鉄、桃電ってあの店買うか農場買うかでだいぶ変わるんですよ。優待券買う人は農場とか、あれキングボンビーが出てきても売られないんですよね。だから優待券ってそっちだと思うんですよね。僕は店買いたいんで、
例えのね、今日は
分かりやすく、
僕は店買う派なんでリスクを負うんで、あの昨日の下げで僕1800円お衣装金払わないといけない
リスクですね。
1800円振り込まない振り込まない。ギリギリまで買ってるんです
。
さすがだね。
そんな
やっぱあの値動きはピリッとしたね。
でもそれが楽しいんですよ。僕は優待券で喜びじゃなくて、この乱高下に興奮するまずい人間なので。
今手掛けてらっしゃる銘柄は？
ちょっと今は一個買って、ちょっとこれギャンブルなんで誰にもおすすめはしてないんですけど。
はい、自己責任です。
アンジス。発表前なんで、これはもう賭けだから、ちょっとこれ投資かは分からないですけど、このラジオに前社長さんが出た時があって、その話聞いた時の情熱を俺感じたんで、これ裸感でしょ。裸感にかけたギャンブルをちょっとやってるだけなんで、別に俺がそれ好きでやってるだけですから。
アンジェス7月26日には884円まで3ヶ月で600円ぐらい上がってました
からね。で、社長がこの時に秋で発表しますかどうかっていうのを言って、今なんかネットで見たらいつが秋なのかっていうのが論争になってきて、
そうね、9月を秋という人もいればね、11月まで
温暖化してるしなとかっていう僕の意見
もある。もう冬じゃねえの。でも
それこそ経営者のねお言葉を見ながら、
あ、でもその時は熱い言葉だなとは感じたんですけど、うまいことは言ってないです。だから
天野さんはもう銘柄はそのまま動かさずっていう、
いやもう本当そんな感じですね。だから日経平均が2万タッチするぐらいの時の方が逆に動いてたのかな、
うん、
今上がったら確定売りする人の方が増えてきてる流れのような感じがしますね。
はい、うん、まあここ1ヶ月の話題に行きたいと思いますけれども、うん、東芝の決算昨日発表になりましたね、うん、田代さん。
そうですね、東芝の、はい、まあ、あのなんかあの中身見ますと、うん、やっぱり半導体だったんだなっていう
で、それはすごいんですよね。
そうです。
あ、でもそれ売るんですよね。
売ります。メモリー事業。
それでじゃあ株価上がんないですよね。
結局残った本体の何に、うん、何を柱にしていいのか、
全く魅力がなくなってるわけだよね。
そこがだから東芝今後怖いところですね、う
ん、せっかく主力のメモリー事業を牽引して過去最高の営業利益だったんですけれどもね、うんうん、まあそのサザエさんのスポンサーでもね、ありました、ありますけれども撤退を検討しているというね、ことも話題になりました。
サザエさんのちょっと家の電気がちょっと暗くなるんですかね。
スポンサー次何
来るか、何が来るかって結構ね話題になって、
電化製品とかが減ってくる、
家電製品変わるかもしれないです ね、
そういうような、ね、
全部アップルになるかもしれないですね。
幅広い裾野広がる話題ですけれども、あとですね、もう一つハリポタ号、うんうん、ハリーポッターのね、
ライアンティックが、
ライアンティックが、
そうなんですよ、はい、
これ子供大人挟んであれか、
早速もうツイッターではですね、うん、ハリポタ GO が、あれですよね、キーワードが一時トレンド入りになったということで、ポケモン GO と同じような冒険体験型のゲームになるということで、まだ来年リリース予定で詳細はこれからということなんですが、
でも結局街を注目が集まっていると、歩くようなゲームですよね、はい、何かを捕まえるとか何かを退治するのか分かんないけど、
呪文を学んだりとか伝説のビーストたちと出会って戦ったり、
完全にドラゴンクエストかファイナルファンタジーの世界ですよ ね、
しかも世界規模ですもんね、これ、
どうでしょうか、ヒットの予感、
ヒットある程度はヒットするんじゃないですか、やっぱり。
でもある程度じゃないですか。
そう、まあポケモン GO ほどはいかないような気がするけど、
ね、この驚きはないですよね、最初の、あれの時はもう地球全体が驚いたぐらいのゲームでしたもんね。アメリカが
動きました
からね。
だから一回経験してますもんね、ポケモン GO でその外との交流みたいな。
そうですよ、天野さんポケモン GO やってらっしゃいましたけど、ハリポタ GO いかがですか、やりたいと思います。
ハリポタそんなハマってないじゃない
です
か。俺スターウォーズ GO なんですよ、どっちかというと。
スターウォーズ、
スターウォーズ GO はやばいと思いますね。
ディズニーがそういえば気持ち
しますからね。ジャバとか捕まえたいですもんね。
またスターウォーズシリーズが始まるとか。
そうですね、
結局その辺考えたらハリーポッターとかもまだその2000年ぐらいじゃないですか、これ出たの。
そうだね、
で、うん、ここに入る人ってまだ若い世代だと思うので、う
ん、ポケモン GO は不思議とあのゲームで50代ぐらいが結構やってるっていうのがね、ハリーポッター50代やるかどうかっていうところがね、
世代は違うのかなっていう感じがしますね。
あとソニーの新相棒が11月1日の111、11月11時1分に初回生産部の予約を開始してわずか30分で完売したですとかね、そういう話題もありました。新製品続々と登場。
うわ、だからあの初期の相棒と今の新しい新しいアイボの交流なんか見てみたいですね。ちょっと泣いちゃうかもしれない
です。
多分リアクション違うんでしょ、
どれぐらい違うのかな、
どれだけのリアクションの違い
か、ね、YouTuber がやりそうですね、
やりそう
ですね。
伊藤 多頭買いして
俺はデザインは初期の iPhone が可愛いと思いますけど ね、うん、
ですね。
うちの兄貴も持ってましたからね。
すごいですね。
すごいよ、
iPhone 持ってる人ってすごいですよ。
それでお時間となりました。リスナーの皆さんに判定してもらいます。今回投資家代表チームとアナリスト代表チーム、どっちのコメントが参考になったのでしょうか。結果発表です。投資家代表チーム 51.52% 惜しい。アナリスト代表チーム 48.48% 投資家代表チームの勝ち。
そうかダメか。
どんどん縮まってる。
これはやばい。
でも結構来ましたね。
例えすぎたかな。いやいやいや、そんなことない。
でもやっぱり負けは負けですね。残念でありましたけれども、
勝ちに等しい負けだね。
次回また楽しみにしています。スペシャル企画、アロマロッチと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねでは、まあ、こんな風に毎回投資家代表チーム、アナリスト代表チーム、まあ、チームといっても3人ですけれども、バトルを繰り広げてほしいトーク募集、お題を募集しています。まあ、あっという間に時間になってしまいました。
ビットコインもね、行きたかった。
今90万ぐらいですか。
天野さん、大和さん、どうもありがとうございました。